聖書に書かれている唯一まことの神様の素晴らしい性格を表現するとき、イスラエル王国の第二代王であるダビデがこう言いました。主は憐れみ深く、情け深い、怒るのに遅く、恵み豊かである。主はいつまでも争ってはおられない、とこしえに怒ってはおられない。私たちの罪に従って私たちは扱うことをせず、私たちの遠くに従って私たちに報いをされることもない。簡単に言えば、ダビデによると、聖書の神様は憐み深い方です。以前一緒に学んだように、日本語で憐れみという言葉は普通かわいそうに思うという意味です。しかしながら、聖書では違った意味を持っています。それは当然の罰を課さないという意味です。ダビデこそ直接神様の憐れみを経験しました。例えば、彼はカインと殺人を犯しました。モーゼの律法によると、当時、その罪は両方死刑に値しました。けれども、ダビデは自分の罪を認めたので、神様の憐れみによってダビデの命が救われました。神は確かに憐れみ深い方ですから、ですが、人がわずと罪を犯しても構わないと考えるのは間違いのです。神様はすべての悪を忌み嫌われる聖なる方なので、罪を軽んじる人は神様から憐れみを受けないはずです。憐れみどころか、自分の罪のないがしろにする人は、神様からの裁きを待つより他はないのです。それで、未信者が自分の罪が分かっているのに、イエス・キリストを救い主として阻んで、不信仰の罪を続けることは、この上ない危険なのです。突然死んだら、直ちに火の燃える地獄に投げ込まれるからです。ですから、聖書に次のような警告が書いてあります。あなたの神に会う備えをせよ。未信者が自分の罪をないがしろにするのは、計り知らない苦しみにつながりますが、信者でも神様の教え、神様の基準をしていながら、ことさらに罪を明かし続けるのは非常に危険なのです。ヘブル人への手紙実証に記録されているように、信者がことさらに罪を明かし続けるなら、次のような悲劇的なことを経験する可能性があります。憐れみを受けれずに、神様に厳しく裁かれることです。もう一度、この10章の26節から見てくださいませんか。もし私たちが真理の知識を受けた後、進んで罪にとどまり続けるなら、もはや罪の清めのためには生贄は残されておらず、ただ裁きと桜を者たちを焼き付く激しい火を恐れながら待つしかありません。モーセの律法を拒否する者は、二人または三人の証人の 言葉に基づいて憐れみ受けることなく死ぬことになります。これは旧約聖書のことですけれども、皆さん、旧約聖書の神様は新約聖書の神様です。憐れみとは当然の罰が課せないこと。神様の憐れみによって今私たち皆さんの前に立ちます。もし神様は私の命を取ったら、神様は正しい方です。ただ多くの人は信じても神様の憐れみを試してしまいます。この歌詞によると、真理が分かりながら自分の罪が分かっているのにやめようとしないの場合は、その場合は、ね、神様の裁きを招きます。旧約聖書の歌詞を見てくださいませんか。民数記の15章を開いてください。民数記15章の27節。民数記15章の27節から。もし個人が気づかずに、だからわずとではなく、気づかずに罪に陥ってしまったのなら、一歳のメヤギ一匹を罪の表面の捧げ物として捧げなければならない。祭司は気づかずに罪に陥ってしまった者のために神の前でなだめを行う。彼のためになだめを行い、その人は許される。以前と一緒に学んだように、モーセの時代、まあ、キリストの十字架までね、イスラエル人たちは生贄を捧げた時、その生贄によって神様はその罪を取り除いてはきません、除きませんでした。ただ神様はその罪を覆われた。まだ罪がありましたが、ただなだめの日、大祭司は死聖所に入って血を振りかけたことによって、その1年間の罪に対するの罰が、あと1年の惑わされた、後で燃やした。それでまた次の年、大祭司は死聖所に入って血を振りかけたらね、また1年間その罪に対するの罰が、それ1年あと燃した。これイエス・キリストの十字架までで、その罪がまだありました。覆われたから、それで神様はそれを許しました。そのために生贄がありました。29節。イスラエルの子らのうちのこの国に生まれたもので、でもあなた方の間に起立しているものでも、気づかずに罪を行ってしまったものには、あなた方と同じの あなた方と一つの教えが適用されなければならない。この国に生まれた者でも、起立者でも、こう違反する者は、主を冒涜する者であり、その人は自分の民の間から断ち切られた。二つの罪があります。一つはね、これ気づかずについ何かしてしまった。その場合は生贄がありました。でも皆さん、この31節では、もし故意に違反するならば生贄が ありませんでした。その場合は罰が与えられました。真珠がことさらに罪を犯して続けるなら、次のような劇的なことを経験する可能性があります。一つは、哀れみいけずに神様に厳しく裁かれることです。ヘブル人の神に戻ってくださいませんか。この実証実証、もう一度28節見てください。28節では、モーセの律法を拒否する者は、だからわざと罪を犯せば、その場合2人または3人の証人の言葉に基づいて哀れみ受けることなく死ぬことになります。聖書には実例があります。もう一度この民数記の箇所を見てくださいませんか。もうそこに戻ってくださいませんか。この民数記15章、民数記15章、15章の今度32節、実例あります。32節、イスラエルの子がアルノにいたとき、安息に焚き木を集めている男が見つかった。焚き木を集めている者を見つけた人たちは、その人をモーズとアロンを呼び、全会衆のところに連れてきた。しかし、その人をどうすべきか、はっきりと示されていなかったので、彼らを留置しておいた。すると、主はモーズに言われた。この者は、必ず殺さなければならない。前回衆は宿営の外で彼を石で撃ち殺さなければならない。そこで前回衆は衆がモーズに命じられたように、その人を宿営の外に連れ出し石で撃ち殺された。なぜでしょうか。彼の場合は、ね、彼はね、あの安息日の言葉を分かっている、言葉を分かっているのにそれに逆らった彼です。その場合は、その場合生贄にならなかった。その結果、その人がいいのな、あの殺された。なぜなら、あの罰で早すぎる死を迎えることがあります。もし私たちはわざと罪の中に、その罪の中に明かし続けるなら、その可能性があります。必ずそのことで亡くなるというわけではありませんが、この可能性があるので、それで旧約聖書時代に、ね、その実例があります。新約聖書にもあります。見てください。使徒の働き五章、五章の一節から十一節まで読んでいただきたいと思います。使徒の働き五章、五章の一節から十一節まで読んでいただきたいと思います。次行さん、よろしいですか。使徒の働き11章、11章の1から、ごめんなさい、使徒の働き5章、5章の1から11までお願いします。
ところがアナニアという人は、妻のサプテラと共に土地を売り、妻も承知の上で代金の一部を自分のために取っておき、一部だけを持ってきて人たちの足元に置いた。するとペテロは言った。 アナニア、なぜあなたはサタンに心を奪われて聖霊を欺き、辞書の代金の一部を自分のために取っておいたのか。占いで受けばあなたのものであり、売った後でもあなたの自由になったではないか。どうしてこのようなことを企んだのか。あなたは人を欺いたのではなく、神を欺いたのだ。この言葉を聞くと、アナニアは倒れて息が絶えた。これを聞いたすべての人たちに大きな恐れが生じた。若者たちは立ち上がって彼の体を包み、運び出して葬った。さて、3時間ほど経ってアナニアの妻がこの出来事を知らずに入ってきた。ペテロは彼女に言った。あなた方は辞書をこの値段で売ったのか、私に言いなさい。彼女は、はい、その値段ですと言った。そこでペテロは彼女に言った。なぜあなた方は心を合わせて主の御霊を試みたのか。見なさい、あなたの夫を葬った人たちの足が戸口まで来ている。彼らがあなたを運び出すことになる。すると即座に彼女はペテロの足元に倒れて息絶えた。入ってきた若者たちは彼女が死んでいるのを見て運び出し、夫のそばに葬った。そして教会全体とこのことを聞いたすべての人たちに大きな恐れが生じた。
文脈によると、その時その教会に貧しい信者たちがいました。また土地を持っている人もいましたね。ある信者はね、自分の土地を売ってその代金すべて人のところに行って、そういう人たちはね、貧しい信者たちに分け与えました。ではそのことを聞いて、あるその教会にあるある夫婦は同じことを聞いて、彼らも土地を持っていましたので、このご主人の前はね、アニリアという人ですね。そしてまた奥さんはサファリの人ですが、その二人は売りました。ただね、彼らはね、その代金すべて持ってこなかった。それは問題ではありません。ただすべて持ってこのふりをしました。それで嘘をつきました。だから実はこの歌詞によると、その代金の寄付しなくても大丈夫でした。ただ彼の罪は、それを持ってこれは代金すべてと不良しましたので、この歌詞には神を欺いてしまった。そのことによってその二人がすぐ亡くなりました。彼らはわざと罪を犯して、彼はね、ついに罪に落ちてしまいませんでした。わざと分かったのに、それはね、皆さん、それは危険です。その二人が信者です。その二人は今、天国にいます。ただ、そのことで、罰で、早すぎる死を迎えました。第一クリントを開けてください。第一クリント11章を開いてください。第1クリント11章の27節から、このまたここでね、聖餐式についてのことですが、クリントの教会には聖餐式の時に多くの信者たちは心を用意しなかったら、その重要性を認めなかった。それ感じてしまったので、それに、ね、また罰が与えられました。第1クリント11章に27節から、従ってもしふさわしくない仕方でパンを食べ、衆の杯を飲むものがあれば、衆の彼らと地に対して罪を犯すことになります。誰でも自分自身の義務して、その上でパンを食べ、杯を 飲みなさい。身体をわきまえなさい、わきまえないで食べ、また飲むものは自分自身に対する裁きを食べ、また飲むことになるの、なるのです。あなた方の中に、だから教会の中に弱い者や病人が多く、死んで者たちもかなりいるのはそのためです。その信者たちが早めに国を出た。その信者たちが罰された。理由は彼はわずと神様の言葉を守ろうとしなかった。神様の命令を軽んじてしまったので、その教会には多く信者たちが罰されて早く天に入りました。31節、しかしもし私たちが自分のわきまえるなら、裁かれることはありません。私たちが裁かれるとすれば、それはこの世とのものに、だから神様を信じないものに、とに裁きをくださることがないように、主によって懲らしめられるということなのです。注意しなければいけません、皆さん。私たちがわざと罪を犯すと、特に罪が分かっているのに、それをやめようとしない場合は、その罪を明かし続けるなら、その時私たちは神様の裁きを招きます。第一ヨハネ5章を開いてください。第一ヨハネ5章、5章の16、17節。第一ヨハネ5章、5章16、17。誰でも兄弟が死に至らない罪を犯したのを見たなら、神に求めなさい。だからその信じのために祈りなさい。そうすれば神はその人に命を与えてくださいます。これは死に至らない罪を犯している人たちの場合です。しかし死に至る罪があります。これについては長いようにとは言いません。次はすべて罪ですが、死に至らない罪もあります。まあ、神様はそのことを決める。私は決めません。ただ、それを覚えておいてください。罪に至る、ごめんなさい、死に至る罪があるので、私たちは注意しなければいけません。ヘブル・ビート・エンド・ガミ、実証に戻ってくださいませんか。この箇所からね、信者がことさらに罪を犯して続けるなら、次のような劇的なことを経験する可能性があります。まず、終わりに受けずに神様に厳しく裁かれること、また、罰で早すぎる死を迎えること。もう一つは、キリストの地位と聖霊の働きの重要性を軽視することによって、神様に復讐されることです。この実証の29節。まして神の御子を踏みつけ、自分の聖なるものとした契約の地位を汚れたものとみなし、恵みの御霊を侮る者はいかに重い懲罰に値する関わる 値するかがわかるでしょう。私たちは復讐は私のもの、その神のもの、私が神ですね。報復する、また主は御民を裁かれる、御民を裁かれる神のもの、信じるものを神様裁かれること、書いてあるよね。ではこの2つのことですね、まずキリストの地位と、これに軽視するとかね、感じてあまり大切なものではないと思うなら、この地によって私たちが清められた。ここにその地は契約の地と呼ばれています。なぜならイエス・キリストは十字架で地を流してくださったによって新しい契約を結んでくださいました。信じる者は全ての罪から許される、神の子供になります。皆さん、この言葉ね、信者向けの言葉です。その人は以前に清められたことです。それで私たちは罪の中にその歩み続けるなら、いや、キリストの契約の地位はあまり重要なものではないとみなしてしまいます。神様はどうしてもそれを見逃すことはできません。キリストはご自分の尊い血を流してくださったほど私たちはあがなってくださったので、でも私たちは罪が分かったのにそやめようとしない場合、それを読み続けるなら、実は私たちはこの血は虚しいものを、その血は意味がないという、いわば言ってしまいます。見てください、この尊い地のことですが、第一ペテロ一章の17から19まで、また人をそれぞれの技に従って公平に裁かれる方を父と呼んでいるのなら、だから私たちですね、このように起立している時を恐れつつ過ごしなさい。ご存知のように、あなた方が先祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは金や銀のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子一のようなキリストのたとえ地によったのです。ですから私たちは罪を犯すのことを恐れるべきです。私たちがその状態から救い出された、私たちはまた許されたので、だからキリストの地は最も大切なものです。でも罪の中に歩み続ければ実は私たちは軽んじてしまうので、これにまた軽視するので、神様の裁きを招く。それだけではなく、見た目のことですが、同じヘブル辞書の29節のこのこともあります。神のもう一度読みますが、辞書の29節、まして神の御子を踏みつけ自分の聖なるものとした契約の地を汚れたものとみなし、恵みの御霊を侮る者は立派な思い懲罰に値するかが分かるでしょう。値するですが、そういうわけで罰されるとそうではない。ある場合は 罰される。でも私たちはその罰を受けるに、ことが受けるにふさわしいものです。もし私たちは罪の中を歩み続ける、見た目のことです。ここに見た目のことで、罪の中に歩み続けるなら、私たちは見た目に対して罪を犯します。見てください、エペソ4章30節31節。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。信じた時、御霊を賜物としていただいた聖書の言葉で、あなた方は知らないのですか。あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方自身もはや、あなた方はもはや自分自身のものではありません。あなた方は代価を払って買い取られたので、ですから自分の体を持って神様の栄光を表しなさい。だから私は罪を犯すと、心の中に住んでいる御霊に対して罪を犯します。なぜなら私はね、罪を犯す前よく御霊はね、それを警告します。また罪を犯すと聖霊様はすぐ指摘してくださいます。その時私は次のことを決めなければいけません。その罪をやめて告白するか、その罪を続けるか。でも私は続けると、私たちは御霊に対して罪を犯します。御霊にね、虚しいものと言ってしまいます。そのことによって神様に復讐されることで起こります。まあ、ヘブルに戻ってくださいませんか。ヘブルの辞書のことですね。普通ね、復讐というのはね、あまりいい意味ではないでしょう。よくね、復讐、人間のために場合はその通りです。でも皆さん、なぜ神様は信者を復讐するか。信者は罪の中を歩み続けるなら、罪をやめようとしない場合は、私たちは神様を裏切ります。あなたは信じた時、キリストを自分の救い主として受け入れたでしょ。神は自分の神として、でも私たちは罪を犯すと、私たちは神に背を向けて神様を裏切ってしまう。だから神様は復讐されます。でそれで31節に書いてあるように、生ける神の手の中に落ちることは恐ろしいことです。私たちは今日の話を通して、まず次のことが分かります。罪を明かし続けることは最も危険なことです。私たちはその時、神様の憐れみを試してしまうか、神様を軽んじてしまいます。それで私たちは3つのことを学びました。もし私たちは罪を明かし続けるならば、私たちは次のことを経験する可能性があります。憐れみ受けずに神に厳しく裁かれることです。罰で早すぎる死を迎えることです。キリストの地位と聖霊の働きの重要性を軽視することによって、神に復讐されることです。可能性と言いました私。可能性。でも皆さん、 いくつかの実例を今日は学びましたので、私たちは絶対にそれを、そういう生活をやめるだけです。